花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
6-4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はいはい、
なんかちょっと涼しくまたなったような気が東京いたしますが、大阪どうですか？
あー、これが秋というものなのかな。うん、でも、この間一日秋があって、
あったね。うん、
で、二日ぐらい空いて、
うんうん、
なんかそっからまあ、ちょっときゃ涼しいぐらいで、
うん、
今んところまあ秋はあの一日、二日ぐらい前の一日だけだったんだけど、
なんか、このね、9月25、26あたりは、一気になんか20度台まで。
うん、あ、そんなに下がったの東京？
いや、結構ね、
あ、じゃあ、上着がないともう、ちょっと肌寒いんだ。
21度とか、なんか、
うんうん、
あ、まあ、あの、日中はね、あの、20何度なってますけど、はいはい、30度いかないっていう。
ああ、まあ、そうね。
うん。
うん、
結構、おっていう感じの、
うんうん、
なってきたんで、これ秋来たんじゃない仮説。
そうですね。でももう、あれかな、もう、季節の話とかってもう古いのかな、
うん、ああ、そうね、確かにね。
もう今日これ言ってるけど、
うんうん、
これがアップされる頃にめっちゃ暑い日かもしれないもんね。
まあ、ありえるよね。
うん。
確かに確かに。
そうなのよね。もうね、四季は早くなくなりましたって言ってくんないかな。
もう、ランダムですっていうね、うん。
そう。あなたが決めてくださいって。
うん。
うん。
もう前の日が5度ぐらいと思いきや、次の日は25度とかね。
そう。だから本当におしゃれ女子が、すごく、
うんうん、
あの、悲しんでるから。
あ、まあそうだね、確かにね。
うん、秋服が着たいのに、
うんうん、
着れないと。
ああ、まあそうだね。
そう、重ね着が好きだから、う
ん、ああ、はははは。
そう、とかブーツが好きだから、
うん、
ブーツにスカート合わせたいのに、
うん、
一向に、
まあ、秋にならないので。
そうなの。
っていう。
うん。だからもう、季節とか言ってるあなたも、それトレンドじゃないですよって言っていこうかな。
なるほどね。
うん。
確かに、そうしないと。
そう。
おしゃれ女子がね。
うん。
ど根性でさ。
そうよ、ど根性で。
クソ暑いのに。
そうだよ。
ブーツとか履いてさ。
うん。先を行かなきゃいけないから、やっぱり、
そう
ね、その季節にまだ囚われてる。
ああ、そうかそうか。
最先端のおしゃれを言ってるはずなのに、
うんうん、
季節というものに囚われていて、
あ、
まだ寒いのに、いやでも季節的にはもう春だから、
うん、
春の予想じゃないとって言って上着を脱いだり。
なるほどね。
カーディガン一枚で、え、まだ上、コート着た方がいいよっていう時でも、いや、もう春服が街では並んでいると。冬服なんか着てたら、もうそれ去年のものだと。
ああ、なるほどね。
そう。でもそういう風にね、もう倒れちゃうかもしれないから、おしゃれ女子たちが、軒並み。
そうだね。
おしゃれに囚われすぎて。
ああ。
うん。
ゼータガンダムの最後の方みたいにね。
そう。
季節に、本当に排除しなければならないのは、季節に、魂を奪われた人たちだ。でもそのために多くの人が死ぬなんて間違ってるみたいな感じの、やりとりを劇場でしないといけませんね。
そうなんですよ。そう。だからもう高校野球も夏にやらなくていいです。
そうだね、
死人が出るぞっていう、うん。
確かにね。
そうなんです。だからもう季節にとらわれずに皆さん。
そうだね。好きなものを。
本当に、そうなんですよ。
来てくださいという。
これなかなかでもやっぱおしゃれな人たちには声が届かない。
ああ。
難しい。
そうだね。確かに。難しい、ね。
投げかわしいです。
まあ、はい、皆さん命大事にしながら生きていただきたいと思いますが。
はい。
はい。そんな最近は花井さんいかがお過ごしですか？
あ、一つ新しい告知ができましてですね。
はいはい。
はい。11月24日、ちょっと先の話なんです、うんうん。1ヶ月ほど先なんですけれども。
うん。
とか言ってたらあっという間に来ちゃうんだけどさ。
うんうん。
なんと、味噌のユニバースっていうね。
はいはいはい、
我々が、まあ、イベントさせていただいたビルの1階がミソノユニバースっていう、もともとキャラバレーだったんだけど、
そうだね、うん、
うん、今はもうあの貸しホールになってんの。
あ、そうなんだね。
うん、だからライブとかがよくやってて、
うん、
そこで、ちょっと11月24日の日曜日ですね、そのミソのユニバースでのライブをやらせていただきます。うん、もうミソのユニバースもなくなっちゃうので、
はいはいはいはい、
まあ最後っていう感じなんですけれども、
うん、
はい、そこになんとですね、スペシャルゲスト様にですね、
うん、
早見優さんがいらっしゃる。
すげえ。
あの、私が知っているあのっていう感じなんですけど、でも、その、早見優さんがミソノに来るっていうのがすごいって思ったんですよ。
まあ確かに、
ね。なんかカオスと思って。
うんうんうん。
そうなんですよ。
へえ、すごいな。
なんか早見優さんの、
うん、
まあ、多分、でも歌だとは思うんですけれども、
うん、
でもね、だから私はもう早見優さんはやっぱりこう、英語の、
ああ、まあ。
英語をめちゃくちゃ喋れるっていうイメージで、そうなんですよね。
そうだね、確かに。
うん。
いや、この、早見優さん。
うんうん。
同期には、
はい。
松本伊代さん。
はいはいはいはい。
キョンキョン。
はい。
渋垣隊。
すごいよ。
中森明菜らがおり、花の82年組と呼ばれたと書いてある。
こんな時代もう来ないよね。
すごいね。
すごい。松本伊代、堀ちえみとキューティーマミーを結成。
うん、ほう。
これ2005年だよ。だお母さんってことだよね、これ。きっと。かわいいお母さんっていう意味だよね。
ママタレ的なやつか。
そう。で、ミッキーマウスマーチで CD デビューっていう。まさかの。
おー、すごいね。
お
ー。へー、すごい。その、早見優さんと共演すると。
しかもそれがミソのユニバース、なんと。
すげーな。
このね、ミソのユニバース入ったことない方は、ぜひ、見ていただきたいんですけど、うん、その、キャバレーなので、もちろん、ダンス、うんうん、その当時のままの、が置いてあって、
うんうん、
その、チークダンスのタイムがあるんですよ、そのキャバレーって。
はいはいはい。
そうなんです。ダンスの時間があって、
うんうん、
そのダンスホールとかもあるのよ。
なるほどね。
で、ばーっと席があるんだけど、
うん、
あのね、宇宙をイメージしてのね、ユニバースだから。
ああ、なるほどね、
うん。いっぱい惑星が上からぶら下がってるの。
はあはあはあ、
土星だったり、木星だったりとかが。
うん。
そう。なんか、すごいね。もうユニバースって感じなの、本当に。これは ね、 今これ作れないのよ、本当に多分。ネオンギラギラのステージね。
うん。
そう。いや、このセンス、今、ないなっていう、その昭和遺産のさ。
うん。
本当だからちょっとね、もしなんか、まあ大阪でね、
うん、
そう、なんか、ちょっと、見に来ていただける方がいらっしゃいましたら、ちょっとね、ぜひちょっと一目、もう、見ていただきたい。そう、ね、うん。そうなんですよ。もうね、多分この11月になったら、味、う、噌、ん、の中のお店はね、結構抜けてる、まあね、とは思うんだけど。
撤退し始めて。
そう。ね、一応ね、あの、味噌のビル自体は、ま、12月いっぱいまでは多分あるんだけど、うんうん、もうスカスカになっていくんで、本当にちょっと最後にね、味噌のこんな昭和のバブルの時代があったんだなっていう、見ていただきたいね。
そうですね。
というお知らせでございました。
すごいね。
はい。
そして、メッセージをいただいておりまして、
はいはい。
有馬高臣さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回、LD のね、話が出まして。
ガンダム。
そうそう、
ダブルゼータです。
で、その写真を送っていただきまして、
はい。
その時に買ったダブルゼータはこれでしたが、両方で、二つね、あって、
はいはいはいはい。
5キロ、近くあって重たいですと。
あ、すごい。
うん。が、その重さにまたありがたみを感じましたということで。
お
ぉ。いや、すごいね。
米袋と一緒くらいの。
そうだね、確かに、ね。
まあ、そんな重かったか。
確かに、ジャケットがね、LD だから、まあ、おっきいじゃないですか。
おっきいおっきい。
レコードみたいに。
うん。
まあ、そこはいいところですね。
うん。
うん、なので、皆さんもなんかそういうのあればね。
そうですね、う
ん。ぜひ教えていただきたいんですが。
なんかね、大切にしてほしい。
うん。で、私最近ですね。
はいはい。
セブンイレブンで、
うんうんうん。
なんかお店で揚げたドーナツっていうのを売ってまして。
はいはいはい。
3種類。
うん。
メープルと、チョコとカスタードってありまして。
はい。
これなんかまだ全国、展開はしてないっぽくて。
え？ なんか。そうだよね。大阪で見ないもん。
あ、そうなんだ。まあ、東京はほぼほぼ売ってるんですけど。
うん。
で、これお、なんだろうと思って。
うん、うん。
3種類とも食べてみたんですけど。
すごい。
結構美味しくて。
え、それその場で揚げてくれるってこと？
あ、そう、なんだ、アメリカンドッグとかさ。
あ、ホットスナックのとこに入ってんだ。
そうそう、そのところに入っていて。で、食べてみたんだけども。
うん。
ね、俺は、まあ、この3種類の中では、
うん、
メープルが一番美味しいなと思って。
はいはいはい。
なんかね、揚げパンみたいな感じ？
ああ、
給食で出てくる？
はいはいはいはい。
で、一回多分揚げたてっぽいの食べたんだけど、
うん、
めっちゃ美味しくて。
へえ。
で、さらにその、ドーナツを買うと、
うんうん、
コーヒーとかに入れる砂糖のさ、棒みたいなのあるじゃん。はいはいはい、
うんうん。
あれ一個くれんだよね。
なるほど。
これ砂糖かけて食うのみたいな。
はいはいはい。
別に普通に食べても美味しいんだけど。
うんうん、うん。
さらに砂糖かけたい人はその砂糖かけて食えみたいな感じになってて。
あ、ほんとだ。群馬、福島、栃木。
あ、そんな。
中部エリア。11月は中部エリア。
はんはんはんはんはん。
だから最初は東京、千葉、埼玉だ。
なのか。うん。
ええー、美味しそう。カスタード中に入ってんじゃん、カスタードクリーム。そうそうそう。
これ買うとさ、
うんうん、
揚げたてじゃない時は多分言うんだと思うんだけど、
うん、
温めますかって言われるんだよね。
あ、はいはいはい。
ああ、じゃあお願いします、みたいな感じで。うん、まあ、だから、あったかくして食べてねっていうことっぽくて。
へえ。
これがね、結構美味しくて。
え、なんかすごいじゃん。いろいろやってる。チョコチップクッキーとか、メロンパンとかもあるお店あるのって。
そうなんだ。
ホットスナックのとこに。
なんかピザも始めるとか始めたとかなんとか。
え、すごい。もう大変、コンビニのバイトの人超大変じゃん。ね、もう厨房じゃん、そんなの。へぇー。
まあ、なので、このドーナツはなかなか美味しかったっていう。
じゃあ私ちょっと大阪に上陸したら。
そうだね。
食べるわ。
うん。で、あとね。
はいはいはい。
ファミリーマートで。
はいはい。
藤子 F 不二雄先生。
嘘。
生誕90周年記念まんまる焼きっていうのが売ってて。
何それもう。
まあ、なんか大判焼きみたいな感じの、ちっちゃい大判焼きみたいなのにカスタード入ってんだけどさ。
はい、はい。
そのカスタードのその、まんまる焼きに、キャラクターの焼き印がしあって。
ほんとだ！
で、今んとこ俺が出たのが、
うん、
チンプイと、
お、
あと、パーマンと、
はいはい。
今日が、コロスケか。
すごいじゃん。すごい買ってんじゃん。
で、中にシールが入ってて。
うん、そうなの？めっちゃいい。
ただ、ね、シールはチンプイがダブってしまって、
うん。
あともう一個がポコニャン。
チンプイってダブるんです。すごいね。
チンプイダブっちゃって。
ダブるんだね。チンプイダブる。
そうね。だ10種類らしいな、全部で。
あ、ほんとだ、書いてる10種類って。
これコンプしようかなと思って。
うわ、ちょっと待って、あ、これ大阪もあんのかで、探す、
ね。
あれだね、冷たいお菓子のとこにあるんだね。
ただね、これね、やっぱ人気なのか、うん、数を絞ってんのかわかんないんだけど、
うん。
あんまりないんだよね、ファミマ。
なるほど。
近所の、最寄り駅のファミマは、だいたい帰りに見ると1個ぐらいあるんだけど、うん、
はいはいはい。
職場のそばのファミマは1回しか見たことなくて。
うおー、激戦区じゃん。
たぶんそんなにたくさん
入れてないんか。
入れてないと思うんだよね。
自分買いますんでって。絶対買うんでって。で入れてくださいって。
外から夜勤のやつは見えるので、その、どのやつなのか。
あ、そういうことか。焼き印とシールは違うってこと？
そうそうそう。シールは袋に入ってるから開けないと分かんないんだけど。
そういうことか。
焼き印は外から見えるようになってるので。
うわ。
今日はね、ドラえもんが2つと、
はいはい。
コロスケが1個あったんだけど、まあ、ドラえもんは多分、いずれ行くからなと思って、コロスケにしたんだよね。
ああ、なるほどね。
いや、これはね、ちょっと、コンプしようかなっていう。
え、私もちょっと、パーマン当てるまで頑張ろうかな。
まんまる焼き。
まんまる焼き。
うん。
中はカスタード味。
あ、そうそう。まあ、普通に美味しいのでね。
へ、うん、
そんな大きくないので。
うん、うん。
まあ、ちょっとなんか、小腹すいたなみたいな時に。
食べれる。
うん。
90周年なんだ、ほんで。
生誕90周年ということで。
90周年か。そんな中さ、うん、なんと、この、今撮っているのが、まあ、明けて26日になったんだけど、
はいはいはい、
まあ、9月25日の25時に撮ってんだけど、うん、なんと、井上きく子さんが、うん、なんと、25日で、17歳のお誕生日を迎えられたということで、
はいはいはい、そう、44回目のね。
そうなんです。で、赤いちゃんちゃんこではなくて、赤いメイド服を着ましたっていうので、うん、すごいと思って。
すごいね。
でも、キッドはおいおいっていうのやってんだもんね。
そう、あれがだから、
うん、
1995年だから、
うん、はいはいはい。
え、何年前だ ?30 年前かな ?1995 年。
え ?2024 年今年。
そうそう
そう。ああ、はいはいはい。
だから、
何年前
?30 年前ぐらいか
においおいってやってるのか。
できたのでね。
ああ。
あ、そうですね。30年前ぐらいですね。
はいはいはい。
あの時も17歳だったので。
そうだよね。ピントまだ若い。
あの時俺が、
うん。
だから、まさに17歳ぐらいか。
そうだよね。うん。うん、
そうだそうだ。だから俺もリアル17歳だし、
うん、そうそうそうそう。
お子さんも17歳。
もう17歳だし。
ためですよね。
そう、ためだよ。同級生だからさ。
だね。うん。
おー。
そうだね。それから早、もう、44回目の、ね、誕生日ということでね。
いやー、17歳は年齢じゃないの。生き様なの。すごいですよ。
うん、すごいね。
おー。
いや、もう娘さんの年齢、娘さんの方が超えちゃってるからね。
そうそうそうそう。そういうこともあるのよね、あるのね、やっぱり。
すごいね。だから、まあまあ。おめでたいですけれどもね。
うん、いや、おめでたいよ、うん。こういうニュースはね、もう嬉しいよね、やっぱり。
うん、すごいね、17歳。
そうそう、17歳強に入ればみんなも17歳になれるからね。
そうだね。
そうそうそうそう。
いや、でもやっぱリアルでおいおいやったの結構貴重だな。
いや、それ貴重だよ。
うん、しかも自分が多分17歳の時に。
う
ん、
そうだよ。
あ、そうだ、それ結構。結構貴重な体験だな。
うんうんうん。だってイベントとかがないとそれ聞けないじゃん。
あ、まあまあ、
ね、聞けないし、か、なんか返せない。
うん、確かに。リアルに。確かに。うん。
そうそうそう。
井上喜久子のトワイライトシンドロームっていうね、うんうん、
ヒューマンから
ラジオの番組。まあ何回も言ってますけど、うん、それの公録があって、
うん、
プレイステーションエキスポで、
うん、
春見まで行
って、はいはいはい、
朝から行って、
うん、
で、井上喜久子17歳です。おいおい、うん、はいはいっていうのをや
って、すごい。
いや、そうだ、今考えたら、あの、プレイステーションエキスポ結構俺にとっては結構貴重な思い出だな。
いや、すごいよ。一人で行ったの、
うん、そう。
おー、一人で行って、おいおいってやって
きた。やってきたんだよ、ね。
あ、すごいじゃん。
あの、ま、これも何回も言ってるけどさ、吉村くんはやっぱあれだよ、超兄貴のさ、
そうだよね、
メサイアブースでさ、
あ、そうだ、
兄貴たちとな、写真、そう、友達と行ってたらね。
そうだよ。それこそ本当にキッドの兄貴とでも言ってれば。
そうだね。
そう。
ガチムチのビキニパンツの兄貴たちと写真撮ってよかったなーっていう。
ねえ。いや、ま、ちょっとやっぱりそれ17歳だったらちょっとね、恥ずかしいよね。
トゥーシャイシャイボーイだったんでね。
そうよ。さすがに。
いやー、あれはね、惜しいことをした。
いや、惜しいね。
もし、あの、タイムマシンがあったら。
うん、あ、一回だけ過去に戻れるとしたら、
たら
そこに使う。
あそこに使う。
あそこに使う。
お願いしますっていう。
メサイアのブース
で。う、ノリいいね、君みたいな。いや、それだけがちょっと悔やまれるな。
わあ、いいな。キッドのバックトゥーザフューチャー出たら見るわ、映画。え、そこなのっていう。
いや、でもさ、これも何回も言ってるかもしんないけど、
うん、
そんなに盛り上がってなかった気がするんだよな、あの、プレイステーションエキス。いや、人はいっぱいいたんだけども、
はいはいはいはい。
なんか、その、もう身動きできないとか、そんなわけではなくて、
なんか今のゲームショーとは全然ちゃうってことだもんね。
そうそうそう。いや、だって、ときメモがさ、プレステ版のときメモとかが、今度出ますよってなって展示されてたわけよ。
はいはいはいはい。
でも別にそれもそんな並んだりしてなくって、
わ
結構誰かがやって、デート断られてるのを見てみんなで、苦笑いするみたいな感じの、結構なんか余裕でどのゲームも遊べたから。
そうだよ。それ一般の日だもんね。なんかビジネスデーとかじゃなくて。わ、すごい。そうなったらやっぱりゲームってすごいことになったんだな。
いや、そうですよ。いや、だって俺そのイベントだって、知らなくって、で、
はいはいはい。
その前の日というかまあ同じ日なんだけど、
うんうん、
その深夜に、井上貴子のトワイライトシンドローム聞いて、
うんうんうん、
午前2時半ぐらいで多分ね、
うん、
で東京ゲームショーじゃなくてそのプレイステーションエキスポで明日ステージイベントがありますみたいなの言ってて、
うん、
明日っていうか今日かと思って、うんうん、あれこれ行ってみようかなって思って行ったんだよね、
うん、
そうだ当日ですよ本当に
ね、当日券で入れたってことだもんね
そうだから
そうだよ、
そうですね、その並んではいたけれども、
うんうんうん、
だからそんなになんかものすごい大イベントだったのではないような気がしていて、
ちなみにそのとはその番組ってどういう内容だったの？う
ん、そのゲームの話もするんだけど、
うんうん、
結構ホラーな感じで、
ああそうなんだ。
そう、そのおすすめのホラー映画紹介のコーナーとかあって、う
ん、へえ。
ただその井上貴子さんは、
うんうん、
初パーソナリティの番組だったらしくて、
あ、そうなんだ。
そうだから、要はホラー映画が、
うんうん、
すごい詳しい人がその、うん、来てで、
はいはい、
ホラー映画を紹介するっていうのがあって、
うん、
その人がね、怖い、その、怖い映画の話をすると目がキラキラするから、
はいはいはい、
メガキラさんって呼ばれてて、そのメガキラさんが毎回、
紹介する。
ホラーゲームを、ホラー映画を紹介するっていう。
メガキラさん。
メガキラさん。で、俺ね、今も覚えてんだけど、
うん、
キャンディーマンっていう映画があって、
はいはいはい。
なんかリメイクされてるっぽいんだけど、それがメガキラさんが一番怖いって言ってた。ホラー映画で。あ、だからいつか見ようと思ってんだけど。
おーおー
って言っても30年くらい経っちゃったんだけど。キャンディーマンっていうやつ。
わ
ーで、
ほんとだ、ホラー。
そう、あとね、あとどんなコーナーあったっけ？あとね、ホラー見たことかみたいな感じのコーナーがあって。
はいはいはいはい。
え、なんだっけな、それどんなコーナー、タイトル覚えてんだけど。なんか、ホラー見たことかみたいな感じになった展開の話を募集してたと思うんだけど。
へえ。
あと、怖い考えになってしまったとかいうのもあって。
はいはいはい。
なんか、ふとしたことで考えて、なんか、こんな風に考えて、なんか、怖い考えになってしまったのを、なんか、募集してたような。
へえ、面白そうだな。だから
全体的に怖い話で。
うん、うん。
じゃあ、それがさ、深夜の、確か2時半ぐらいにやってるから。
ね、牛蜜時にやってんだね。
そうそう、だから、もう、俺もさ、家族みんな寝てるから、
うん、
真っ暗にしてさ、で、
うん、
ヘッドホンでラジオ聞いてて、
うん、
だ結構怖い話来た時夜眠れなくなってさ、
そうだよね、
やっぱ怖みたいな
それで明日あります
みたいな、
いけるなって
、うん、だからね、なんかすごいね、なんか不思議な抜擢だったなっていう井上貴子さんがね、
う
ん、
そうだよね、うん、だ
その後番組が、
はいはいはい、
井上貴子のルリーロアクアリウムっていうやつで、
はいはいはい、
それはね、もうものすごいなんか、ほんわかしたやつだったね。
あー。
なんか、ファンタジーな感じの。
うんうんうんうん。
お姉ちゃんに聞けとかいうコーナーがあって、なんか悩み事だったかな、なんかそういうの、悩みっていうか深刻な悩みじゃなくて、
はいはい。
ごぼう抜きっていうのは、なんでごぼう抜きって言うんでしょうか、みたいな。
あ、なるほどなるほど。
お姉ちゃんに聞くと、キキコさんが、
うんうん、
それは多分、ものすごい、その、次の、後の走者に差をつけて、マラソンとかで走っていって、
うん、
で、ゴールして、ごぼうを抜いても、まだ次のランナーが入ってこないぐらい差をつけてるっていうことじゃないかしら、みたいな。
ああ、
それだからごぼう抜きなんじゃないかな、みたいな。
なるほど、なるほど。
そんな感じの、ほんわかしたラジオだったね。
めっちゃいいじゃん。
だから、その、トワイライトシンドロームと、ルリーロアクアリウムで、もうすごいなんかギャップが。 あって、ただまあ、初パーソナリティ番組だって言ってたから、めっちゃ、多分大、なんかフリートークがあんまりできなかったみたいなのを、後々どっかのインタビューで書いてあったから、多分全部台本に起こされてたんだと思うけど。で、そのね、トワイライトシンドロームか、ルイル・アカリウムか、どっちか忘れたんだけど、なんか最終回で、
はいはい。
キコさんが結婚しますみたいな発表をしたのを覚えてて、
すごい。
どっちだったか忘れたけど、なんかそれで、あ、そうなんだと思って、そう、で、そう、なんかそれをね、発表してたな、そういえばっていうのを覚えてんだよな。
あ、なんか、珍しいね。その女性声優の方がさ、もう堂々と結婚とかっていうの、時代って結構さ、
まあ、そうだね。確かに。ね、でもまあ30年前だから、だから別になんていうか、あのファンのさ、俺らも、あ、そうなんだ、おめでとう、みたいな感じだったし、ね。
今みたいに恐怖に乱舞して、もう全部 CD バキバキに折りましたからとか、を事務所に送りつけてきたりとかはし
ない、ね、まあ、全然なくて、
はい、
おめでとうございますみたいな感じだったな。
へえ、そうかそうか。
そう、なんかちょっと恥ずかしいんだけどみたいな感じで
言ってて、あら
ららら、で、そう、結婚することになりました、もう恥ずかしい、もうこの話終わりみたいな感じの、なんかそんなような感じだったけどね。
うん、
だから、全然おめでとうございますっていう感じだったね。
なるほどね。
まあ、言っても30年前か。
そうよ。
うん、そうだよね。そうでございますよね。
そうでございますよ。時が流れるのは、早いでございますよ。
早いね。
うん。
いや、だから、まあまあ、本当おめでとうございますという。
はあ。
ねえ、ことですけれども。
そうだよね。ね、う、え、ん、もう、だから赤いメイド。赤いメイドの年になりましたよ。
花井さんもさ、
あの、言えば、
例えばその時になったら、あの、17歳ですって言って。
うん、そうですね、う
ん。先輩がやってたんでっていうね。
そうです。私も17歳強なんでって、入ってますんでって、うん、おいおいって言われて。
そう
ありがとうございます。
私が17歳です。
歳です。おー、いろんな17歳があるからね。
そう
だ
ね。
うん、
そしたら、ね、またイベントやってさ、
うん、
ふーちゃんとかに、なんだ君はって。
そう。そうです。
そうです。私が17歳です。
17歳です。
みたいなのをね、やっても
いいですし、ね。そうよ、やろうかしら。
いいですね。
いやー、でも、これ、まあ、いい話だわ。
いや、本当にね。
あ、そうよ。
いや、だから、
うん、
もう本当昔のね、ラジオね、まあ、トワイライトシンドロームは出てないかもな。なんか、
そうね。
ちょっと人気があったやつは、
うん、
ラジオ放送自体も CD 化されたりするんだよね。
ああ、そうだね。
うん、ツインビーパラダイスとかさ、うん、そういうのは。
出たね、音源。
うん、トワイライトシンドロームはさすがに、ないかな。
ないかな。
メガキラさん。
メガキラさん。メガキラさん何人が覚えてるんだって。
メガキラさん
のって。
メガキラさん何者だったのか分かんないんだよな。別にヒューマンの人でもなさそうだし。
そうだよね。本当に、だからなんかあれかな、曲のアナウンサーでめちゃくちゃ、ほら、映画が大好きな方だったのかもね。
でもね、普通に話うまかったんだよね。だから、やっぱ曲アナの方とかなのかな。
そうね。でも多分その、ホラー、まあ映画好きでホラーも見ますよみたいな方がいたから、
うん
うん、まあそのコーナーが成り立った、まあ作さんだったかもしれないけどね。
あ、そうだね。
目がキラキラする。
目がキラさん。だからラジオだからさ、わかんないんだけど。
そうだよね。
また目がキラさん、目がキラキラしてるって。ラジオだからわかんねえよ、みたいな。
そう。
懐かしいな。もし、
そうですね、
メガキラさん覚えてる人がいたら、まあ、もしくは、もし、万一、ご本人が、聞かれてたら、ぜひね、ぜひお会いしたい、一回、ね。
お会いしたいです。実は何者だったのかとか。
う
ん、
そう、聞いてみたい。
そう、あと、このコーナー覚えてますかとか。
そうだね。
そうそうそう、ちょっと、教えてください。
ぜひぜひお願いいたします。
お待ちしてます。
はい、というところでいいお時間になりましたので、はい、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあ、お願いします。
というわけで、
ありが、
太陽ホエールズ。